8ページから9ページ、ミナボラ、ボランティアセンターコーナー、ナンバー62、一緒にボランティアをしませんか？ボランティア連絡協議会主催の映画会を開催しました。7月18日、構造寺ニュータウンにお住まいの一組の老夫婦の日常に密着したドキュメンタリー映画、人生フルーツ、を上映し、ボランティア140人が鑑賞しました。人が生きる本当の豊かさ、本当に大切なものって何だろう、こんな風に生きられたらいいなぁ、など、そう感じるような映画でした。写真があります。説明。行動で人生フルーツと書かれたパネルスクリーンを140人の参加者が見ています。写真終わり。転訳講座を開催したよ。展示指導員の時達子さんを講師に、6回講座で初めての転訳講座を開催し、小学生6名と大人3名が転訳の基礎を学ばれました。特に小学生は覚えるのが早く、分かち書き、文を細かく区切り、空白を挟む、もすらすら、点字も一つ一つ確認しながら打つことができました。最終日にはハートピア内の点字も探してみました。写真が2枚あります。1枚目、説明。参加者が資料を手に持ち、講師が話しかけて学んでいる様子です。2枚目、2人の子供がハートピアの柱にある点字を見て、ノートにメモをしている様子です。写真終わり。夏休み、親子福祉講座を開催したよ。8月6日、小学生とその保護者を対象に、夏休み親子福祉講座を開催しました。今回は、盲導犬について知ろうということで、名古屋市港区にある社会福祉法人、中部盲導犬協会に行きました。中部盲導犬協会では、職員であり、盲導犬ユーザーの佐藤さんの話と、訓練士の稲葉さんによる訓練の実演がありました。盲導犬は、できたら褒めて、グッドを繰り返しながら訓練を行うことにより、盲導犬自身は楽しみとして訓練や仕事をしています。ハーネスをつけたら仕事。仕事中は声をかけたり、撫でたり、犬の気を引くことをせずに、そっと見守り、何かに困ってそうな視覚障害者には、積極的に声をかけてほしいと話されました。写真があります。説明。小学生がアイマスクをつけ、ハーネスを持ち、訓練士が盲導犬の綱を持って一緒に歩いています。周りや行く先にポールが塞ぐように置いてあります。写真終わり。僕の名前はポーポー。よろしくね。今回は水波災害救援ボランティアが7月の豪雨災害でボランティア活動をしてきたので紹介するよ。音訳者中、キャラクターのポーポーが災害ボランティアの紹介を写真と吹き出しで1から7番まで順に説明しています。音訳者中終わり。1、事前確認。災害ボランティア活動に行く前に被災地の災害ボランティアセンターが設置されているか、ボランティアを募集しているかなどを被災地の社会福祉協議会のホームページで確認します。2、準備。ホームページで確認できたら持ち物などを準備します。写真があります。説明。バケツ、スコップ、長靴、デッキブラシなどが床に置いてあります。写真終わり。3、災害ボランティアセンター受付。到着したら受付をして名札をつけます。ボランティア保険に加入していない場合はここで加入します。被災地支援に行く前になるべく地元の社会福祉協議会で 保険に加入してから行きましょう。写真が3枚あります。1枚目、災害ボランティアセンター関市社会福祉協議会と書かれた案内板が立っています。2枚目、3枚目、テントに1受付、2保険加入と書かれた案内がしてあり、担当者と参加者が話しています。写真終わり。4、活動紹介、オリエンテーション。活動場所、内容、注意事項などのオリエンテーションを受けます。写真が2枚あります。1枚目、説明。活動場所や内容など書かれた紙が展示されています。2枚目、7人ほどの人が説明を受けている様子です。写真終わり。5、資材貸し出し。必要な活動資材を借りて出発します。写真、説明。20台ほどの手押し一輪車が用意されています。写真、終わり。6、活動。依頼内容は倉庫の泥出しと倉庫の整理。泥水に浸かってしまい、処分するものを依頼者に聞きながら作業をしました。依頼内容と違う活動や何か問題が起きた場合は、災害ボランティアセンターに連絡して確認します。写真が3枚あります。3枚まとめて説明します。泥を竹ぼうきで吐いたり、水をまいてきれいにしています。スコップで取った泥を一輪車に乗せています。帽子やタオルを頭にかぶり、マスクをして緑のチョッキを着て長靴を履いています。写真終わり。7、報告。時間になったら活動を終了し、災害ボランティアセンターに活動の報告をします。その一日で終わらせようと無理な活動はせず、次に引き継ぐことも大切です。写真があります。活動報告書が載っています。写真終わり。水波災害救援ボランティアの皆さんは、7月10日、14日、8月11日に、関市でこのようなボランティア活動をしてきたよ。市内にこのような活動をするボランティアさんたちがいると心強いよね。